え、違うんですか？太平洋見てるんでしょ？太平洋を見てると言えなくもないんだけど、これね、ちょっと気になったんですよ。坂本龍馬はどっちを向いてるか。それはね、インターネットで調べたらね、いろいろ答えも出るかもしれないけど、やっぱり自分の目で確認したかったんですよ。現地に行って、実際坂本龍馬はどっちを向いてるんだと。これね、ギノさん今までね、その日本地図で思い浮かべてもらいたいんですけど、日本地図でいうとこの真南を向いてると思ってたんですよ。え、違うんですか？違うんだな、これが。予想に予想に予想を外して、真南、つまり真下を向いてなかったんだ。でも諸説では、その、中岡慎太郎も海を見ていて、坂本龍馬も海を見ていて、その見てる目線がどっかで交差するとか、あと、向かい合ってるとか、中岡慎太郎と向かい合ってるとか言われてますよね。はい。南は向いてないので、南に向いてるかな、中岡慎太郎は、これちょっと、さすがに室戸岬までよう行かないんで、Google のストリートビューで確認してたんですが、ほぼ南向いてます。じゃあ、その地図上、日本地図上でいうところの、北海道を上にして沖縄を下にした場合の地図上でいうところの、中岡慎太郎はほぼ下を向いています。でも、坂本龍馬は下を向いていないので、目線の先が交差することはこれ、ない。それは、地球をぐるっと一周させてもないんですか？それ一周させたらね、多分交差すると思う。どっかで線ピーッと引いたらね。でも、そうじゃない。どちらかというと、その、中岡慎太郎ももう下向いてるから、見つめ合ってはないんだけど、見てるかもしれない。視界に入ってるかもしれない。どういうことなんですか？桂浜って、東に飛び出てる、ですよ。半島というほどのもんでもないんだけど、その東の方に飛び出てるから、で、飛び出てる方向を向いてるんですよ。え、ということは、坂本龍馬は南を向いてるんじゃなくて、東を向いてるんですか？まあ、まず大雑把に言うと、東を向いています。で、東の方向って何があると思いますか？やっぱり、よくその、アメリカを向いてるとか言われてますよね。はい。桂浜のお土産物屋の建物の壁に、カリフォルニアって書いてあるんですよ。カリフォルニア を見てるっていうような感じの文言が。え、坂本龍馬はカリフォルニア、10の国、アメリカを目指していたんですね。それだったら納得です。いや、え、違うんですか？違うんだな、これが。まずね、沖田さん、冷静に考えて、坂本龍馬の身長って何メートルぐらい？160センチとか言われてますから、180センチでしたっけ？ 1 メートル80。いや、そうじゃなくて、今は桂浜の龍馬像の話をしてるから、うん、そうですか。桂浜の龍馬像は、台座込みで 13.5 メートル。はい。で、桂浜は階段上がっていきますよね。ってことは地面より高いですよね。確か、iPhone のコンパスで調べたところでは、海抜50メートルとあったから、ということは、坂本龍馬の目線は合わせて 63.5 メートル。はい。63.5 メートル。63.5 メートルの位置から、カリフォルニアの方向をずーっと目からビームを出してたとしましょう。地平線じゃなくて地面と平行に目からビームをピーンと出したとすれば、それはカリフォルニアにの土地に当たりますか？当たるんじゃないですか。いや、東ですよ。日本地図を、ちょっと日本地図出してください。あ、わかりました。ちょっと引いて、ズームアウトしていて。はい、ズーム、はい、はい、はい。はい。桂浜から、まあ、まず、真東でいいでしょう。真東に、ちょっと定規でも当ててくださいよ。定規ですか？はい。真東に、あ、はい。 どうでした？秋に当たってしまう。はい。高だが60メートルそこそこの高さから見た景色では地球は丸いからとか置いといて、カリフォルニアの土地は見えないんですよ。目からビーム出してもカリフォルニアの土地の前に高地の山にぶち当たるんですよ。そうか、高地の山の方が、室戸岬がある方の高地の山の標高の方がはるかに高いから山にぶち当たってしまう。はい。ということは、坂本龍馬さんはあの銅像は目線の先に、あ、ね、桂浜行って坂本龍馬の銅像の前に立って同じ方向を向いてみてください。目の前に何が見えますか？あの時野木さん、目の前に何が見えてましたか？ふわふわふわふわふわ。今私は桂浜に立っている。目線の先に砂浜があり、海があり、山が見える。海が見える、山が見える。大海原を全く見ていない。はい。そもそも高知の地図を思い浮かべてください。逆 U の字ですよね。ということは湾がありますよね。あそこは土佐湾と言います。坂本龍馬の目線の先にある海は土佐湾なんです。そしてちょっと行ったところで高知の右の方の土地にぶち当たるんです。でもっと正確に見てみました。はい。桂浜の龍馬像の前に立って iPhone のコンパスアプリを出します。はい。それで向いてる方向を指すと、東から北寄りに9度の方向、逆に言うと北から東に向いて81度の方向を向いてるということで分かったんです。なるほど。で地図に、まあ、Google マップをまずキャプチャーしました。これ家に帰ってからね、 Google マップをキャプチャーしました。で Photoshop で真横の線を引きました。桂浜から起点の真横の線、それを角度回転で左に9度傾けました。そしたらば、まあ、仮にまずカリフォルニアを見てるとしましょう。もう目からビームなんかは日本の山なんか、やぼない、日本の山なんかも貫通してアメリカまで行くんだとしましょう。そうするとなんとカリフォルニア州ではなくワシントン州を指してました。カリフォルニア州というのは縦に長いロサンゼルスとかサンフランシスコがあるところですよね。その州の上がワシントン州なんですか？ってことはまあまあ合ってるんじゃないですか。ですが実はカリフォルニア州の上はオレゴン州で、その上がワシントンなんですよ。まあでも角度も正確じゃないんだし、多少の誤差もあるから、もうそのカリフォルニア見てるんでいいんじゃないですか。まあカリフォルニア見てるんでもいいでしょう。まあどっちにしてもアメリカ大陸と龍馬像の間に何もなかったらいいんだけど、まあ高地の土地があるので、じゃあその高地の土地で一番最初にぶち当たる、例えばその標高50メートルだったら、平面の平地の地図、土地は通り越して室戸岬の上の方の山の斜面にぶち当たるじゃないですか。ということはどっかの山を見てるわけですよ。その山はどこなんだっていうんで調べてみました。たら江南市の住吉海水浴場のあたりをまずそこを通過します。さらに伸ばすと妙見山という山があって、なんとその近くに岩崎弥太郎の生家があるんです。木野さん、分かってしまいました。あー怖いわ、分かってしまったわ。あれでしょ、いろは丸の賠償金を岩崎弥太郎に取られたかもしれないという恨みを込めてじーっと岩崎弥太郎の家に睨んでるんでしょ。 やだなもうと言いたいところなんですが、岩崎弥太郎の家っていうのは妙見山の南にあるんです。まあどうせならまっすぐ前を見たとしましょうや。芸西村っていうところに長谷地蔵尊っていうのがあるんです。長い谷のお地蔵さん、尊いと書いて長谷地蔵尊なんです。長谷地蔵尊、全然聞かない名前ですけど、坂本龍馬と何か関係がゆかりとかがあるんですか？実はですね、この長谷地蔵尊、お地蔵さんのあるお堂かと思ってググってみたら、男女復縁の占いの店と出たんです。なんと、え、ってことはあれ、龍馬さんは誰かと復縁したくって長谷地蔵尊をじっと見てるってこと？え、誰？誰だろう？ですね、ちょっと野木さん考えてみますよ。お涼さんがおりました。お涼さんとは別れてません。お涼さんと結婚した状態でお亡くなりになってます。坂本龍馬さんを取り巻く女性で他に有名なのは、千葉道場の千葉さな子さん。千葉さな子さんはお涼さんでお涼馬さんを一生いいなずきだと思って独身を貫きました。でも千葉さな子さんが復縁を願ってるんではなくて、坂本龍馬さんが復縁を願ってないとダメなんですよね。そう考えると一旦別れたけど、やっぱり、お涼さんよりもこっちの方がいいなと思ったってことはやっぱり千葉さな子か、川島家にいたっていうおたずさん、周りの人はいつも遊びに行ってたから、周りの人はおたずさんと龍馬は結婚するんだろうなとみんな思ってたっていうおたずさん、その可能性もなきにしもあらずですよね。もしかしたら平井修二郎の娘の加宝かよ、忘れた。なんかそのエピソードだったらなんかロマン湧きますよね。実は復縁の願掛けをしていたっていう。でもね、長谷地蔵尊ってちょっと標高低いんですよ。何メートルなんですか？長谷地蔵尊の標高は国土地理院の地図によるとだいたい20メートルなんです。じゃあだいぶ下を見てないといけないんですね。はい、だいぶ下を見ているのか。あ、ちょっと木野さん、ちょっと疑問遡っていいですか？遡るってどういうことですか？坂本龍馬の銅像の標高50メートルって言いましたけど、そんなにあそこ高いですか？確かに階段上がっていかないといけないけど、50メートル分の階段って言ったらかれこれ高いですよ。十何階建てのマンションとかに匹敵するんじゃないですか？あー、確かに50メートルもないな。じゃあその国土地理院の地図で標高は分かるので、ちょっとそっちで桂浜のところ見てみましょう。すると、あ、20メートルとありますね。そうすると20メートルプラス銅像の高さだから 33.5 メートル、だいたい 33.5 メートルだったら長谷地蔵尊が20メートルなので、まあまあ視界に入るんじゃないですか。でもまあ実際のところ長谷地蔵尊を見るためにその向きにしたっていうんじゃちょっと理由付けとしてはおかしいですよね。わざわざ有名な彫刻家の方に依頼して建てて、除幕式の時には龍馬を実際に見たことがあるという宮内大臣だった田中光昭さんも同席して建てた建物なのに、その目線の先が男女復縁のお地蔵さんっていうのはちょっとんってなりますよね。はい、確かに。なのでこの芸西村に、芸西村を見てることは間違いないんですよ。もうじゃあ芸西村なんか龍馬と関係があるゆかりのあるものがないかと芸西村龍馬でググってしまいました。え、芸西村行かなかったんですか？はい、桂浜行って帰りました。帰ってから 目線を調べて芸生村と分かったので、じゃあもう一遍言ったらどうなんですか。続きは YouTube で。なので芸生村寮までググったんですよ。したらね、答え出ましたわ。何だったんですか。芸生村、今ねお寮さんの銅像があるんです。なんで。お寮さんって京都の人だったんですよね。はい。ですが龍馬さんが死んだ後、妹さんを頼って芸生村に住んでたんですよ。でこの妹さん、君江さんという方なんですが、あの菅野角兵衛っていう海援大使さんのと結婚されてて、芸生村に住んでたんですよ。いや、お寮さんも芸生村に住んでたんですよ。じゃああれですか、桂浜の龍馬像は芸生村のお寮さんの銅像を見ている。ちょっと待ってください。芸生村のお寮さんはどこ見てるんですか。桂浜です。もうそれじゃ答え出たじゃないですか。はい、見つめ合ってます。いや、ちょっと待ってください。ギノさん、何ですか、この結論にケチ入れるんですか。お寮さんがの銅像ができたのはいつですか。平成5年です。ギノさん、平成5年ってことは龍馬の銅像が桂浜に立った時、あれ昭和の初めですよね。お寮さんの銅像ないじゃないですか。あ、ないです。でも芸生村を見てるんです。坂本龍馬は芸生村を見て、あー、お寮に会いたい、お寮、お寮はここに住んでたんだな、俺には見えるぞ、お寮が、お寮が芸生村にいた時の在りしの姿が俺には見えるぞ、となるわけですよ。なるほど、確かに同姓向くんだったらアメリカでも中岡慎太郎でもジョン万次郎でも竹地随山でもなく、お寮さんの面影が残る芸生村を見ていようと思ったんですね。ただね、どうして芸生村を向いたのか、芸生村を向けて建てたのか、その理由はわからん。調べてわからなかったのですか。はい、海を向いているとだけ。もちろんね、お寮さんを思って、思い出の深いところをずっと一生見ていたいって言うんだったら、一緒に過ごした京都とか長崎の方を向くべきなんですよ。でもね、悲しいかな、あの龍馬像の目力では直見しかできないんだと思うんですよ、きっと。だから京都とか長崎だったら一直線で線を結んだ時に、その手前にある山にぶち当たって見えないんですよ。だったら障害物が何もなくて直に見えてしまうところで、お寮さんの面影が残るところといえば芸生村だったんじゃないでしょうか。龍馬さんの魂が龍馬像建立実行委員会の心を動かしたんじゃないでしょうか。